近づいてみると、それは生まれたばかりの白い子馬でした。
Thank you.
て世話をしたかいあって、やがて白い子馬は立派に育ちました。その雪のように白くキーッと締まった体は誰もが思わず見とれるほどでした。月日は飛ぶように過ぎていきました。そしてある年の春のことです。一つの知らせが伝わってきました。この辺りを治めている王様が都で競馬の大会を開くというのです。そして一着になった者には王様の娘と結婚させるというのです。この知らせを聞いた仲間の羊飼いたちはみんな数歩に出ろと勧めました。そこで数歩は今は立派に成長した白い馬にまたがり、広々とした草原を越えて都へ向かったのでした。いよいよ競馬が始まりました。合図とともに国中から集まったたくましい20数人の若者たちは一斉に鞭を振りました。
負けろ
出ました。ところがそれがいかにも貧しい身なりの羊飼いと知った王様は、娘の婿にすることはおろか賞金すら与えずに、銀貨3枚をくれてやるからその白い馬を置いて帰れと言いました。さすがにカッとなった数歩は、私は馬を売りに来たのではありませんと言い返しました。王様は怒りました。家来に命じて数歩を打ちのめしました。とうとう数歩は気を失って倒れました。王様は白い馬を取り上げると家来を引き連れて宮殿へ帰っていきました。半死半生の数歩は友達に助けられてやっと家へたどり着きました。 スーホーの体は傷だらけでした。おばあさんの介抱で何日か経つとやっと傷も治りました。しかし白い馬を失ったスーホーの悲しみは日ごとに深まるばかりでした。白い馬を手に入れた王様は上機嫌でした。そしてある日、白い馬を自慢するために大勢の客を招いて酒宴を開きました。その最中、王様は白い馬に乗ってみせようと言い出しました。やがて王様は白い馬にまたがりました。とその時です。白い馬は恐ろしい勢いで跳ね上がり、王様の体を地面に振り落とすと風のように駆け出しました。王様は怒りで真っ赤になってとなりました。あいつを捕まえろ、さもなければ弓で射殺してしまえ。大勢の家来たちの放つ矢は一斉に白い馬をめがけて飛びました。矢はうなりを立て、白い馬は走り続けました。その夜更けのことです。スーホーは一日の仕事に疲れてぐっすり寝入っていました。と家の外でかすかな物音が聞こえます。スーホーが不審に思って出てみると、そこには月の光に照らされ幻のように白い馬が立っているではありませんか。Thank you. したんだね、僕の弟。通報は叫んで白い馬の首に抱きつきました。しかしその首は血まみれでした。首だけではありません、体中に矢が刺さっていました。かわいそうに、かわいそうに。通報は声を詰まらせ、そうつぶやきながら白い馬を解放しました。しかし次第に白い馬の目は光を失っていきました。そして次の日の朝、白い馬は通報に首を抱かれたままで、それでも安心したように死んでいったのでした。悲しさと悔しさで通報は幾晩も眠れませんでした。しかしやっとある日、うとうとと眠り込んだ時、通報は夢を見ました。白い馬が立っていました。通報が撫でてやると、白い馬は甘えるように体をすりつけてきました。そして優しく通報に語りかけました。そんなに悲しまないでください。それより私の体を使って楽器を作ってください。そうすれば私はいつまでも歌の好きなあなたのそばにいられます。 通宝は夢から覚めるとすぐに楽器を作り始めました。夢で白い夢が教えてくれた通りに祈るような気持ちで一心不乱に組み立てていきました。楽器が出来上がると通宝は竿の上端に白い馬の首を彫り付けました。馬頭琴、通宝の奏でる調べを聞きながら人々はいつしかその楽器をそう呼ぶようになりました。その美しい音色は通宝と白い馬との汚れない愛の響きを今もモンゴルの草原に伝えている。